それではですね、次にグルーブの練習をね、ずっとやってますけども、していきたいというふうに思います。グルーブっていうのは、日本語で言うとノリということなんですけど、まあ、結局リズムにこう体を乗っけていくということです。じゃあ、グルーブっていうのはどういう状態かというと、前からお話してますけど、第2シーズンから聞かれている方がいらっしゃるかもしれませんので、復習的にお話しますけども、私たちがこの体をリズムに乗せるときに、私たちは機械じゃないから、メトロノームみたいにカチッカチッカチッカン、カチッカチッカチッカンってね、動けない。まあ、そういうふうにわざと動くロボットみたいなダンスってのありますけど、基本的にはそうは動かないで、筋肉が揺れて動いたり、例えば手を振るにしても、関節の部分は動かないで、例えば手を今、ワイパーみたいに振りますけども、そうすると先っこの指の方が遅れますよね。そういう感じ。で、その遅れた感じで微妙にずれたりします。で、それがグルーブ感ということになってくるわけです。それでですね、今日は裏拍を取る練習をちょっとします。裏拍っていうのは、いわゆる裏。例えば、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツーっていうリズムがあったとすると、日本人はですね、よく言われるんですけど、表拍を取るって言われるんですね。せーの、よいしょって感じでね。いけないっていうんじゃなくて、それは一つの文化ですね。例えば、お相撲さんが、いわゆる四股踏むっていうんですか。せーの、よいしょってね。力が入りますよね。だからそれではいいんです。私の中にはそういうリズムが子供の頃から刻みつけられてる。例えば、お母さんが赤ちゃんを抱いた時に、子守歌を歌う時から、例えばこの、手をね、背中でポンポンってやるときから、ねーねーコロリよってやりますよね。それが今から今日学びますけど、裏拍でやるお母さんってまあいないと思います。ねーねーコロリよって言ったら、ちょっと日本人としてはなんか眠れなくなるというか、まあそんな感じだと思いますけど、ところがですね、今からちょっと話しますけど、裏拍の方が落ち着く民族っているんですね。で、今私たちが学んでいる、いわゆる洋楽系の音楽。まあ、洋楽って最近言わないですけど、例えば今賛美とか、ゴスペルとかもそうですけど、どちらかというと洋楽系なんですね。流れとしては。いわゆる邦楽ではなくて、洋楽なんですね。向こうの流れから出てきた音楽の形。そうすると基本が、私たちは無意識のうちに表拍でそれを感じてるんですけど、実はその裏に裏拍が隠されている。これちょっと学んでいます。まず最初にね、一般常識のお話じゃないけども、わかりやすいお話をしますけど、例えば、救急車の音がありますね。日本人は、ピーポー、ピーポー、ピーポーって聞こえます。ところが、アメリカの方は、それを、ポー、ピーポー、ピーポー、ピーって聞くんですって。同じ音ですよ。同じ音なんだけど、私たちは皆さんはほとんど、多分、救急車ってどういう音ですかっていうと、ピーポー、ピーポー、ピーポーって言うと思います。100人のうち100人ほぼ。ところがアメリカ人は100人のうち100人が、ポー、ピーポー、ピーポー、ピーですっていうわけですね。で、例えばね、私最近面白いことに気づいたんですけど、最近私も体を動かす時間がなかなか取れないんです、牧師。なかなか。外を歩けばいいんですけど、歩いてると他のことができないので、ホームセンターで安いやつ買ってきたわけです。ステッパーってやつね。数測るやつがありますよね。しかもこういうの、取っ手がついてると高いので、取っ手がなくてこう、足踏むだけのやつ。それじゃあれ大変、結構大変なんですけども、海外製のやつ。最近は海外製のやつの方が安いですよね。それ買ってきて、時々踏みながら祈ったりとか、作業したりとかするわけですけど、で、それで面白いことに気づいたのは、ステップを踏むときの歩数の数え方なんですが、日本人の感覚だと、一回踏んだときに1ってなってほしいですよね。1、1歩って。ところがその、歩数は、踏んで、左になったときに1ってなるんですよ。踏んで、2、踏んで、3って。つまり、裏拍で数がカウントされているわけですね。さすがアメリカ製の、ステッパーだなと思いますけど、日本人が作ったら多分、1、2ってなると思いますけどね。つまりね、表拍と裏拍がこれほど違うっていう。例えば、もう一つお話しますけど、バスケット。今ちょうど若い人たちがミニバスケット教室に、子供たちと一緒に今やってますけども、バスケット私も昔やってたんですけど、ボールを突くとき、手まりでも、なんか、ボール遊びでもいいんですけど、数えるときに、つくときに1って数えますよね、日本人は多分。1回、2回、3回、バン、バン、バン、バン。ところが、向こうの方はですね、バスケット得意な方は、ボールをついて、地面に バウンドして戻ってきます。その時に1って数えるんです。これ普通に。私がするとすごいなと思うんですけども、そんなことをいちいちやってて大丈夫かなって数え間違いないかなと思うんですけど、向こうの方はそっちの方が自然なんですね。つまり、私たちの方では、バン、バン、バン、バン、1、2、3、4って数えますよね。これ向こうのバスケットの方だけじゃなくて、どんな方でも大体、バンってやって戻ってきて1。バン、1。ね。だから、音で言うと、バン、1、2、3、4、5、6。だからもうそこだけでノリが違うっていうのが、わかるわけですよね。だから洋楽に皆さんのその昔ながらのリズムで乗ろうとすると、なかなか乗り切れないっていうのは、ある意味で正解なんです。乗れないっていうのは、結局その表拍が体の中で息づいてるからなんですね。でも逆にそれがはっきりとこの理解して体の動きを自由にしていくと向こうの方の裏拍に合わせることができるわけですね。で、これは練習しかない。例えば、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーという時に日本人だと、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、てーん、てってってってんって、なんかそういう感じになるわけですけど、ところが向こうの方は、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シス、つまり、ワン、ツー、ツー。で、裏で、アクセントを取るんですね。ね。例えば、いくつも話しますけど、腕立て伏せ。日本人だと、縮んだ時に、1回、2回ってやりますけど、向こうの方は、アップした時に1回。ふっ、ワン、ツー、ふっ、スリーって、伸ばした時に数えるんですね。でとにかく、何でもかんでも逆になってるわけですね。面白いなと思います。まあ、そんな感じですね。まあ、それを、だから音楽をそれで、その民族がやるとすると、当然、裏拍にアクセントが入るわけです。で、なぜかというと、これ私がおそらくそうじゃないかなと思って、仮説的に考えていたことなんですけど、いろいろ本を読むと、同じことを言ってらっしゃる方がいましたね。それ何かというと、英語圏の人は、子音から言葉が始まりますよね。子音から。例えば、子音と母音っていうありますよね。ところが、日本語っていうのは母音から始まるわけですね。子音にアクセントがなくて、子音はただの飾りで、母音がアクセント。例えば、私はイエス様を愛していますっていう言葉だと、日本語だと、私はイエス様を愛していますっていうなるわけですね。だから日本語特有のリズムなんですね。ところが、英語ですと、私はイエス様を愛していますっていう時に、I love Jesus. I love Jesus. で、これ、私がというときには、I って言いますけど、Jesus を強調しますから、あと、love を強調するはずなので、I は一つ飾りみたいな感じですね。I love Jesus. Love Jesus. ってなるわけですね。だから、日本語は、私はイエス様を愛します。だから、そのノリで、表ノリでやると、さあ皆さん立ち上がって、みたいな、なんか取ってつけたような感じになりますけど、向こうの方の賛美のリードというと、Please stand up! とか、なんかザーって感じで、なんか流れるような感じ。で、結局その裏拍で、子音が最初に来てくる。こういう特徴があるわけですよね。で、例えばですね、これを、日本語のその歌い方を、うまく英語のように変えた人がいらっしゃって、で、それが最近流行った平井堅さんの大きな古時計ですよね。あれは、普通は、大きなのポのっていうふうに、表でポン、ポンってくるんですけど、彼は、大きなのポのっていうふうに、後ろでアクセントが来るように歌ってるわけです。で、それをいわゆる、前の第一シーズンの最初の頃で学んだ、ポルタメントっていう技法で、大きなのぽのというふうに歌ってるわけですね。つまり、彼がやりたかったのは、後ろにアクセントをずらしていく。で、そのことで、こう、洋楽っぽさっていうのかな。その、なんて、日本語っぽくない、いわゆる私たちがクールっていうか、かっこよく感じるような歌い方をしてるわけですね。はい。で、そういう、今、基本的な学びなんですけども、ですから、ちょっとそれをね、やってみましょうか。例えば、じゃあ、皆さん、ちょっとお立ち上がりください。例えばね、私はイエスを愛しますっ ていう言葉を英語で言うと I love Jesus ですけど、例えばそれをね、ちょっと簡単に曲をアドリブで作りますから、それでちょっとやってみましょうか。例えば日本語で私はイエスを愛しますっていう曲で頭で拍を取ろうとすると、例えば
私はイエスを愛します
っていう感じで、ちょっとフォークソングじゃないけど、なんかの昔懐かしい感じの曲になりますけど、例えばこれを英語でね、 I love Jesus っていう風にやっていくとどうなるかというと、
I love Jesus
これ3つのコードしか使ってないんですけど、ちょっとやっぱり雰囲気が変わりますよね。いわゆるそのなんか流れるような感じ、後ろにアクセントを移動させてるわけですけど、つまり「I」って言うんだけど
「I love Jesus, Jesus.」
で、後ろにあのアクセントが移動してるわけです。で、これが例えばあのハモリがここで来るときには頭で「パー」ってなんじゃなくて
「わーふわーわ
ー」あのゴスペル系の音楽でね、あのハモリがすごく綺麗なのはその「ドゥーワー」っていう後からぐわーっと波のようにあのハモリが来ますよね。あのだからこのノリの部分とハモリっていうのはやっぱりあの一つのポイントとしてつながっているってことね、ちょっと見ておいていただきたいと思います。じゃあちょっと皆さん今の賛美してみましょうか。賛美っていうかちょっとやりましょうかね。
I love Jesus、
言葉作んなきゃダメか。 I love Jesus、 テンテルテル、あちょっと作曲講座みたいな、ちょっとごめんなさい、ちょっと待ってね。 I love Jesusトゥトゥルルルルルルって来るんですけど、その詩がね、
Jesus love me for love、
じゃあ、I love Jesus、 Jesus loves me forever、 永遠に、これ続きましょうか、はい、
I love Jesus、 Jesus loves me forever
かっこいいですね。ごめんなさい。自分でかっこいいって言っちゃう。ごめんなさい。あの、いわゆるその、アクセントがどこにあるかっていう、別に頭で数える必要なくて、体で感じてもらえればいいだけですね。ちょっともう一回。
I love Jesus, Jesus, Jesus loves me forever. I love Jesus.Jesus loves me forever. I love Jesus. Jesus loves me forever. I love Jesus. Jesus loves me forever.
そんな感じで、だから洋楽というかその、向こうの方、英語圏 の, あの音楽というのがこの後ろ後ろにこのアクセントが移動しているということをね、ちょっと感じていただければいいと思います。今あのたまたまちょっと実験でやっただけなのでね、まあ、そんな感じでちょっと頭に置いておいてください。それじゃあこの裏拍を取る練習しますね。これあのダンスの勉強する人はもう裏拍を取る練習ずっとやってるわけですね。例えば 1,2,3,4,5,6だから1と2と3とで、これはっきり捉えないと動けない、体が動かないんですね。で、これはあのやっていきたいと思います。で、私も若い頃20年前になりますけど、16ビートってその裏の拍で撮るっていう音楽がなかなかなかったんですよ。ところがあのレゲエとかパンクとかあの出会って、あのもうびっくりしてですね、であのそれなかなか体がついていかないので、もうずっとそのウォークマンでその16ビートの音を聞きながらですね、もう指示をこうやってカカツカカツカカって、もうあの徹底してあの体に染み込ませたんですね、16ビート裏のビ裏ワークで。ある時にね、うちの妻が沖縄文学あの勉強してたの でそれの関係でよくあの沖縄料理店に東京でね、あの行ってたんですよ。沖縄での料理店は東京で何軒かありますけども、でそこであの沖縄の舞踊の方が来られていて、あの音楽三味線でねあのやるんです。沖縄はね ッタツッタツッタツッタツッタツッ、裏の拍なんですね。で、それで私が乗って、踊ってたらね、腰が入っててすごいですとか言われたことがあって、なるほど、あ、そうですかとか言って感動したんですけど、つまりレゲエと沖縄のツッカツッカツッカってなんか似てるみたいなんですね。まあ、それはそれとして、とにかく裏で乗るっていう機会っていうのが、めったにないでしょうから、今日は特にね、特別にというか、グループの練習、ドラムマシンの中で、まあ、裏拍の代表というかね、まあ、レゲエ、まあ、霊的にいいかどうかは別にして、レゲエの音楽でちょっと裏で乗るっていうことをね、ちょっとやってみましょう。